時刻は5時39分43秒を回ったところでございます。タッシー田代とがお送りしておりますトワイライトメニュー767フライデーはいはいはい、 いやこの笑い声があるだけで気持ちが救われますよね。一人だけで放送やってるとね。でもあまりこの笑い声に寄りかかりすぎるとですね、だんだんこう虚しくなってくるんですよね。だいぶ虚しくなってくる。そう、笑われれば笑われるほど虚しくなってくるっていう感じですが、一人の放送ですんで今日は珍しくね、4時間丸ごとこう独り言を言ってるわけですけれども、なんかこうあまりこうスタジオの中に一人だけだとそんなにはしゃげるわけじゃないですか。いつもはしゃいでますけれども、一人の時にはしゃいでるとちょっとなんかちょっと痛い人になっちゃうから、落ち着いたトーンなんですけど、だいたいそうなると周りから元気ないのだとか、ちょっと具合悪いのだ、機嫌悪いのとか、疲れてるのみたいなことを言われるわけですよね。ぜひですね、心配していただきたいですね。ぜひ私のことを気にかけていただきたいなと思いますけど、いやもう仕事もですね、最近すごい忙しくて、もう朝早く早出しては夜遅く帰ってくるみたいで、もう寝るだけ、そしてまた朝早く出ていくみたいな感じになってる日々がちょうど今週は続いたんでね、週末ちょっとは休めたらいいなと思うけれども、全然休まらないんだよな、いろいろ入ってますからね。大変ですよその辺。まあね、風邪などひかずに、元気でやれたらいいななんていうふうに思ってるわけですけど、なんかこうあれですよね、先週が結構騒がしかったからね、先週はのすけくんと2人で、なんといっても裏裏横丁のキングバビロンの門が開いたわけでございます。第一の関門というのはね、ついに禁断の扉が開いてしまいまして、やっぱりすごかったですね。もう大笑いだったね。でもね、先週の番組は、先週の放送の音源聞き直すともうゲラゲラ笑っちゃいますよね。なんかこうリクエストタイムもすごかったじゃないですか。怒涛でみんなの変な夢が出てきて、何が真実なのかが分からなくなってきたっていうね。どんどん変な夢あんだけ連発されると、今一体現実って何なんだろうみたいなさ、そんな感じになってくるでしょ。だからもうやっぱ変な夢をやるとだいぶ盛り上がるなーなんてことを実感して、でそのまま番組終わって勢いで居酒屋で打ち上げ始めるでしょ。そうするとまた盛り上がるわけですよ。次回のキングバビロンのもうメニューはもう決まっていて、実は1月2月3月はもうすでに先月決めたんですよ。その時にあまりにも楽しくて、決める作業が盛り上がりすぎて、もうこれ以上やったら楽しみがなくなっちゃうから、もう3月まででやめとこうねって言って2人で我慢したんですよ、楽しすぎて。でいつも言ってますけど、あんなに楽しそうなのすけくんを見るのも久しぶりだったんで、でですよ、で、先週番組が終わって居酒屋で、どうするみたいなどうする、決める決めますかみたいな感じで、4月分を決めたんですよ。4月分を決めて、これとこれだねって言って、6曲のラインナップのその第4の関門まで決まったわけですよ。決まったね、やっぱこの作業は本当楽しいねっつって、楽しいっすねみたいな感じになるでしょ。でぐいぐい飲んでて、いろんな話をしてるんだけど、やっぱりキングバビロンの6曲を決めることが楽しいっていう余韻がなんかこう自分の中で排除でききれずに、ちょっと沈黙がついた時にやっぱり5月分も決めるみたいな話になって、結局4月と5月を決めました。5月がまた強烈でしたね。もう今メニューを確認するのも嫌になるぐらい5月もすごいことになってます。だから毎月すごいことになってるからね、ぜひあのアワードに向けてですね、皆さん今から準備してもらう、1月の今から準備してもらう、大変ですよ、年間タスクですよ。本当にね、リスナーの皆さんにはご苦労をおかけいたしますけど、ぜひ、やっぱトワキン20周年記念企画でもありますので、今年のキングバビロンのこの裏横アワードにはもう全リスナーの方々がですね、参加していただければななんていうふうに思いますね。 1万飛んで32票とかにならないようにですね。それでもすごいけどね、それでもすごいと思うんですけどね、ぜひぜひご参加に向けて、もう年末が今から楽しみでございますがね、頑張っていきたいと思いますが、さて今日のファックステーマは、ファックステーマ言う前にその後もあるんだ、その後の話もあるんだよ、そこで盛り上がるじゃない。でキングバビロンでわーって盛り上がって5月分まで決めたはいいよ。でね、いつも行くお世話になってる居酒屋さんはもう10年以上行ってますけど、毎年最初の月1月にですね、居酒屋さんの方で用意してくださったお守りをいただくんです、アクセサリーなんですが。でそれを、私の分は1月10日にもうすでにいただいて、りっちゃんとかもそうなんですが、パートナーの分を全部用意してくださるんですよ。すごい嬉しいですよね。だから先週は森友くん、先々週は森友くんをもらって、で先週のすけくんが最後お会計をするときにですね、お店の方から今年のお守りだよって言って渡されるわけですよ。でのすけくんのイメージカラーって黄色じゃないですか。で、そのお守りのアクセサリーの干支の形してるのね。だから今年はネズミの形をしたキーホルダーみたいな形のやつを、飾りをこうもらうわけなんですけど、私とかりっちゃんとか森友くんはまあ至ってその選んでくださったやつをいただいたんですが、のすけくんだけはですね、黄色の、ね、彼のイメージカラーである黄色のやつを結構長い時間かけて探して、でやっと見つかった黄色なんですって言って渡されたんですよ。そしたらやはりですけど、もう涙もろい青年ですからね、もうぐしゅぐしゅ泣いちゃってリスコさんがよく言ってますけど、あんだけ笑って最後に泣いて、もう本当小学生みたいだよねみたいな感じで、もうね、なんて無邪気な子供なんですよ。もう私は50過ぎてまして、彼もいい大人ですけれども、二人してまた泣いちゃってですねなぜこう笑って大笑いしたり大泣きしたりするんでしょうね、私たちはね。まあ、それだけ感情の起伏がうんぬんなんですけど、いやー、まあ感動しましたね、泣けました。本当に感謝感謝ですよね。そういった地元の方々の思いがあるから、こうして我々ラジオをお務めすることができるなーなんて、自分たちの励みですよね。本当ありがたいと思います。その励みをですね、メッセージに変えて、ぜひ皆さん今日も投稿してくださいなんていう展開ですかね。今日のメッセージのテーマ、ファックステーマは、2020年はこれに期待します。2020年、あなたが期待していることを教えてください、ね。どんなことに期待していますでしょうか。まあオリンピックイヤーですから、いろんなスポーツに期待するっていうのもあると思います。この選手に活躍してほしいみたいな期待ですよね。他には、そうですね、自分のなんかこうね、自分の躍進に対して、自分のこの何か成果に対して、期待したいなんていう人もいるでしょう、ね。それからなんか友達にの何々に期待したいだとか、職場の何々に期待したい、お給料が上がることに期待をしたいとか、いろいろあると思いますね。職位が上がることに期待をしたいだとか、いろいろあると思います。こんな映画の新作に期待したい、次回作に期待したい、誰々の新曲に期待したい、いろいろあると思いますので、ぜひ皆さんですね、2020年これに期待したいというのを送っていただければと思います。リクエストタイムは6時半からスタートいたしますのでね、まだまだ投稿を受け付けております。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179、 19時15分まで受け付けております。そしてメールアドレスは笑う場所がすごいおかしいです。メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com、 こちらまでお寄せいただければと思います。CM を挟んではですね、CM を挟んで、恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います。 さあそれでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います。まずはですね、明日からいよいよ2月ですけれども、2月1日といえばトワキンのリスナーの方はお分かりかと思いますが、埼玉文学館でね、開催されております太宰治と埼玉の文豪展、埼玉文学館ね、こちら、桶川で、開催されておりますが、3月8日まで開催されています。すでにお立ち寄りいただいた方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、明日2月1日はあのこの番組の、常連投稿者でもあります、古くからねこの番組にいつも投稿してくださっている、ラジオネームたまさんことたまて陽一氏による記念講演会が開かれます。ついにたまさんの太宰研究が結実する、それを皆さんにですね、楽しんでいただきたいなと思うわけでございますが、太宰が住んだ大宮ホームページの管理人である玉手陽一氏による記念講演館が明日埼玉文学館の文学ホールにて先着200名様無料で、こうしてお聞きいただくことができます。午後2時から午後3時半まで、午後2時から午後3時半までの間に、開催されます。午後2時から開催されます。いよいよでございますので、もう本人も準備万端だと思いますけれどもね、すごいですね。太宰治と埼玉の文豪展ということで、ゲームの文豪とアルケミストとのコラボ企画でもあります。そして、太宰治が人間失格にあの使った執筆机ですね、こちらも展示されております。それから万年筆ですとか、人間失格の草稿ですね、最初の段階の原稿、それから手帳なども、展示されていますので、ぜひぜひ、太宰治だけではなくてですね、他にもあの武者小路実篤ですとか、そういった文豪たちの、品々も展示されているということでございます。3月8日まで、埼玉文学館で開催されているこの展示会ですけれども、いよいよ明日タマさんの講演会が開かれる、午後2時から開かれるということです。でですね、講演会は無料ですけれども、この展覧会 に関しては入場料が必要です。一般が210円、高校生大学生は100円、中学生以下無料です。それから障害者手帳をお持ちの方も無料です。こちらもぜひですねお越しいただきたいと思います。埼玉文学館、お問い合わせは 048-789-1515、048-789-1515、埼玉文学館までよろしくお願いいたします。そしてこのフラワーラジオにはですね、招待券ご用意しておりますので、桶川に行く前にですねフラワーラジオをお立ち寄りいただける方であれば、カウンターにご用意しております。招待券ございますのでね、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。さて、マイクを使わず伴奏がなく、そしてカラオケさえも使わないボーカリスト、私無伴奏独唱の歌い人語るでございますが、今月はライブは一本もないんですけれども、今月っていうかもう今日で終わるんだけど、今月はね、2月は一本入っております。2月24日月曜日祝日です。2月24日、要するに今年初のライブになるわけでございますが、練馬の B-Born、 練馬の B-Born にて毎年恒例の鳥八イベント、あのラジオネーム新宿のブーマーさん主催でございまして、昼から夜にかけての音楽イベント、こちらに私お邪魔させていただきます。やっぱブルースセッションで知り合った仲間がたくさん集合するわけで、どんな宴会、どんなイベントになるのか今から楽しみでございますが、歌い人語るは、夜6時18時頃からの出演の予定となっておりますのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。2月の24日練馬の B-Born です。そしてもうちょっと先ですが、5月の10日には今年も決定しました札幌公演でございます。札幌公演ムジカホールカフェという、ホールで行われますけれども、5月10日の日曜日、決まっておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。歌い人語るとちょっとまだ正式には発表できないんですが、ちょっとおーっていう驚きの、まあ何とも今こう発表できないのがもどかしいんですが、実現すればなっていうような、企画になっておりますので、いつ頃発表できるかちょっとまだ微妙なんですけどね、早めに発表できればいいななんていうふうに思っております。ぜひぜひこの5月10日の札幌公演の方もですね、まあ鴻巣からとかですと遠いですけれども、 ぜひなんか北海道旅行の、ね一つのついでに私のライブ楽しんでいただければもうこれ幸いなんでございまして、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳細に関しましては歌い人カタルのホームページですとか、この番組を聞いたりするのが一番もしかしたら手っ取り早いかもしれませんけれどもね、今後の活動、公演情報など、もしお問い合わせあればですねメールなどいただければと思います。はい、ではですね4時間のトワキン今日は一人でお届けしておりますが、いよいよ後半の2時間に突入いたします。後半はご存知昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するおなじみ T9 に突入しようと思います。もう3週連続でお届けしまして今日は4回目になります。秘密戦隊ゴレンジャーの楽曲検証、今日もしつこくお届けしようと思います。いやすっかりですね、外は日が落ちてですね夜の帳が開き始めたなんていうね感じでございますが、4時間のトワキン今日は私のタッシー田代4時間、単独生放送でございますので、ぜひですねラジオの前の皆さんご自由に私のことをですね、いたぶっていただければと思いますよ。なんかこう紙風船のようにですねこう天井に向けてこう、ね、飛ばしてみたり、私のそのちっちゃなラジオ機とかスマホで聞いてる方はスマホをこう天井で高い高いみたいな感じでね私のことをあやしていただいたり、すれば、まあいいんじゃないですかねいいんじゃないですかって、皆さんなりの楽しみ方で私のことをもてあそんでいただければと思いますが、4時間の後半の2時間にこれから突入するところでございますけれども、この時間はおなじみ曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日はですね、まあいつもお届けしてるんでまあおなじみのことをやっていますけれども、他の曜日はどうなってんでしょうね。私はあの他の曜日のことちょっとあの存じ上げていないんで本当申し訳ないんですけども、曜日別コーナーはちゃんとみんな曜日別に違ったテーマで皆様に情報をちゃんとお届けしてるんですかね。ちゃんとやってますかね皆さんね。まあやってるんでしょうけどね、なんかその辺がちょっとなんとなくあの事実確認ができてないんですけれども、他の曜日の方々はどんなことをやってらっしゃるのかなってちょっと気になりますよね。そのうちなんかこう、ね、みんなでシャッフルしたりとかして、いやいやいややれる自信が全くないんですけど私ね、金曜日のこのコーナーは昔金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証しています。しつこい男は嫌われるぞって分かってるんです。しつこい男はモテないぞということも分かっているんですが、しつこく検証します。題してタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、 T が9回出てきますのでご存知通称 T9 をお届けいたします。来た、ということでございます。はしゃげばはしゃぐほど一人でスタジオで虚しくなっておりますが、秘密戦隊ゴレンジャー第4回でございます。いやいやブルースアワーで一旦アメリカに飛んだと思ったら、ね、気持ちがアメリカに飛んだと思ったらすっかり昭和に戻ってしまいました。昭和の日本のブラウン管の前、今ブラウン管って言わないもんね、まあ、4K とか言ってんのにブラウン管は何 K だったのか、ガチャガチャとチャンネルを変えていた時代にタイムスリップでございます。秘密戦隊ゴレンジャーの楽曲検証第4回目です。まあ、70年代ね、本当に 一世を風靡しました秘密戦隊ゴレンジャー、もう大人気番組で2年間続いた。1975年の昭和50年から、1977年昭和52年まで続いたということですから、すごいですよ。黒十字軍とね、イーグルというこの平和組織、この平和組織から生まれた、北海道代表、東北代表、関東代表、関西代表、九州代表の、それぞれの各支部の代表の生き残った5人、これで結成されたのが、最高指揮官である江戸川ゴンパチが、呼び寄せた、ゴレンジャー、ね、黒十字軍に逆襲するために創設した特別部隊ゴレンジャーでございまして、このゴレンジャーがまあこう赤青黄色ピンク緑というね、この色彩感覚豊かなヒーローとして子どもたちに大人気で、私もですね、本当にあのゴレンジャーのカードを集めては惚れ惚れと、いつも見ていたわけでございますが、楽曲を担当していた音楽担当が渡辺忠明先生でございまして、さまざまな、名作を残しています。人造人間機械だとか稲妻といったような石森章太郎作品はもちろんのこと、あの宇宙刑事ギャバンなどのメタルヒーローシリーズも大体渡辺忠明が音楽担当してましたね。他にもアニメで言えばマジンガー Z だとか鋼鉄ジーグだとか、意外なところでは野球教の歌のね、あのデッデッデンもあれもあの渡辺忠明です。さまざまな作品残して我々は本当に子供の頃素晴らしい楽曲をたくさん浴びて育ったんだなということが、毎週こうして楽曲検証をやるたびに分かるわけでございますが、先週はあのブラスセクションとリズム隊ベースとドラムのドラムソロの音源までが残っていたということでね、これもすごいなと思うんですが、先週のそのかけたナンバーね、この5つの力、5つに、このメジャーに変わるところのこの楽曲のあるでしょ、あそこのパートがあるでしょ、あそこでぐいぐいリズムセクションをやってた秘密戦隊結成っていう挿入曲があって、それを先週聞きました。その先週聞いたのがこれが、これね、このベースがすごいっていうね、ベースとドラムがやっぱすごいぞっていうのがあったので、この辺りちょっと復習がてら聞いていただきたいと思います。ね、この辺りの、メジャーの感じがこう挿入曲としてこうあると、いろいろなこの飛行機が飛び始めたりだとか、ヒーローが活躍し始めたり、こう希望が見えてやれやれみたいな感じでね、ヒーロー頑張れみたいな、ゴレンジャー頑張れみたいな感じで子供たちは応援するわけですが、この秘密戦隊ゴレンジャーの挿入曲いろいろとかけてきましたが、今日はですねその中でもバラード的なやつを集めてみました。この今聞いていただいている秘密戦隊結成 M4、 ここの旋律をバラードにした、名曲があって、これがバラードになるって結構すごくないですか。これどんな感じなのかちょっと想像していただき、これはやっぱ渡辺忠明のセンスでもあるんでしょうけれども、なかなかね、すごいんですよ。そのあたりもちょっと聞いていただきたいなと思いまして、挿入曲の中にスナックゴンというスナックゴンというですね、みんながタムロする、そのゴレンジャーたちが変身する前にタムロしている、でキレンジャーがカレーばっかり食べている、スナックゴンという店があるんですが、で私はあの間違い訂正しないといけないですね。エドワーゴンパチっていうのはあれですね、ウルトラマンのキャップだとか仮面ライダーのおやつさんがやってたみたいなことを何週間か前にちょっと言いましたけども、ちょっと違う役者さんでしたね。本当に失礼いたしました。だいたいこういう時の、スナックだとか喫茶店のマスターはもうあの人だっていう思い込みが、なぜかあってですね、それは誤りでした。失礼いたしました。で、そのスナックゴンの中で流れていたであろう挿入曲、その名もタイトルがスナックゴンなんですが、これが先ほどのグルービーなあのリズムの曲のバラード版なんですね。で、このバラードにしてあるっていうところのセンスがまたね、 渡辺宙明先生のそのなんかこう楽曲のアンサンブルの素敵さ、今日はそのあたりをですねじっくり聴いていただきたい。これゴレンジャーの曲だって言われなければなかなかこう70年代のいいラウンジバラードなんじゃないのなんていう風に聞けなくもないのでね、ちょっと聞いていただきたい。スナックゴン M16。感じですよね。なかなかこれゴレンジャーの曲だっていう風にあんまり思わないよね。でメロディー自体はタラララララララのとこはもう本当にゴレンジャーのメロディーとして知られてるんだけど、いざ街角で急に聞いたとしたらね、えなかなかこれがあゴレンジャーのあのスナックゴンがかかってるなんていう風にはちょっとあんまり思わないんじゃないかなと思うんですよね。うん、そのあたりが結構すごいなと思って、こんな風なバージョンも存在してるんだっていう風に思ったんです。で、秘密戦隊ゴレンジャーのいろいろなオリジナルサウンドトラックをこう聞き深めていくとですね、このスナックゴンと全く同じような、この部分のメロディーを使ったバラードが他にもありました。桃色の安らぎ M17 桃色の安らぎ、これもすごいタイトルですね。なんでこんなタイトルにしなければいけなかったんでしょうか。その、まあ、桃レンジャーっていうのがいますからわかりますけれども、桃色の安らぎって言われるとね、なんかちょっと別の日活系の方に行きそうな気もしなくもないですが、このバラードも同じ、スナックゴンと同じタイプの、同じ場所のことをメロディーにしたこのバラードなんですけど、こちらもこちらでね、味わい深い。ちょっと聞いていただきたいと思います。 味わい深いですよね。フルートでしたね。フルートとオルガン、ね、先ほどのスナックゴンの方はトランペットという感じでね、いい感じでしたけれども、なかなかこういう風にね、デレレデレレレのところを秘密ってこう一緒に歌う人あんまいないと思うんですけど、なかなかこういうのもあるっていうのはすごいなと思いました。他にもいいバラードがあってですね、永久に輝け五つ星、うん、永久に輝け五つ星 M13、 こちらもちょっと聞いていただきたいと思いますよ。本当にね、昭和の70年代の日本の映画の名作のエンディングを見てるかのような感じですよね。本当になんか角川映画とか、ああいうののなんか見てるような感じになってくるもんね。やっぱ時代的にもやっぱミュージシャンたちも優れてたんだろうし、楽曲も素晴らしかったんですね。次は5色の凱旋 3M23、こちらもちょっと合わせて聞いていただきたいと思います。出るかな？ああ、いいですね。これメロディーは同じなんですよ、さっきと。同じ感じなんだけども、ビブラフォンとエレキギターとベースだけでやってる。ね。この感じがまたすごいですよね。まあ、哀愁を誘う感じで。本当にストレートに挿入曲ですからすぐ終わっちゃったりするんですよね。でこれもまた素晴らしいナンバーですよ。世界を守れゴレンジャー3M2-1、このトランペットの音色もねかなり素敵で、これ名バラードなんじゃないかなと思いますね。 ほとんどなんかこうあれですね、なんかこうちょっと演歌っぽいような、演歌のイントロみたいなところもありましたけどね、こういった感じでゴレンジャーの中にはさまざまなバラードも名曲としてあったわけでございますが、来週以降もまだ続くんですけれども、来週からいよいよちょっと歌物、歌物が結構実はゴレンジャーのサントラの中にはあってですね、その予告的なところもあるんですが、いろいろなマシーンが登場する、それから乗り物登場したりする、あとはやっぱりこの5人の戦士なんでそれぞれに実は曲があるっていうところなんかも来週から、深掘りしていこうかなと思いますが、まずはその佐々木勲とコオロギ73による飛べバリブルーンという曲がありますので、来週の予告的な感じでね、歌もの1曲聴いていただきたいと思いますよ。
力で母と死んだ火の中地の果て母どこまでも行け行けバリブルーン5人を乗せて行け行けバリブルーン5人を乗せて今日も行く今日も行くバリブルーン。
すごいですね。ゴレンジャーマニアの方はもうこれぐらいはご存知なのかもしれませんが、大体ほとんどのリスナーの方が初めて聞く曲なのではないか、これ知ってるよっていう人もなかなかいないのではないと思いますが、いや飛べバリブバリブルーンっていう乗り物があるわけですよね、それに、合わせた曲っていうのがあった。で本編でどれぐらい流れたのかはちょっと調べてないんですが、まあ、こういう曲があって挿入歌がたくさんあったっていうことなんですよね、他にもですねありますよ。他にあるのがバリドリーン、バリブルーンの次は今度バリドリーン、バリドリーンの歌っていうのがあります。バリドリーンの歌、こちらどんな歌だったのか、聞いていただきたいと思います。
バリバリバリバリバリドリーン
来たね。
バリバリバリバリバリドリーンクジャクのように羽広げ無敵要塞出撃だ五人の正義の戦士を乗せて僕らの願いと夢乗せてバリバリバリドリンバリバリバリドリン大空高く飛んでゆく。
そうですね、バリバリバリバリバリドリーン、すごいのが出てきましたね。実は渡辺宙明の曲っていうのはその鋼鉄ジーグの時もそうだった、あのこのゴレンジャーもバンバラバンバンバンが、そのうちありますけれどもお書きしますけれども、こういったようにあの擬音をね、結構それはもう渡辺宙明サウンドのお家芸だったりするんですけども、こういったところにもね使われていたんですね。その辺が顕著に見られますけども、このあたりがやっぱりなんか子供向けの特撮の曲っていう感じがしますね。バリッバリーってね、すごいですね、これがバリドリーンの歌っていうように挿入歌がいくつもありますので、来週のゴレンジャー特集に関してはさまざまな挿入歌特集をお届けしたいと、思っておりますのでね、来週の T9 もですね、ぜひ楽しんでいただきたい。続くね、続きますね。多分あと 2,3 回はやると思いますのでね、ぜひこらえていただきたい、ぜひぜひこらえていただきたいというのが私のお願いでございまして、秘密戦隊ゴレンジャーの楽曲検証第4回目お届けいたしました。タッシーたちの徹底的に&多角的にテレビテーマ T9、来週の T9 もぜひ楽しみにしていてください。
広いサジン渦巻く街にピンクの頬の5人の戦士 浮かせ緑の明日の風を Go!
Go! Go!
五つの力を一つに合わせて